出会いがなくて36。その1、出会いはルールがある。あなたは出会いのルールを意識していますか。社会はルールが存在しているように出会いのルールが存在します。出会いの成績を決めるのは出会いのルールを知っているかどうかです。ルールを守れば出会いが見えていき、5になっても大事です。ルールを守れば出会いの引き寄せ5になります。出会いの理由はルールしないと言っても過言ではありません。ルールの通りに行動すれば確実にうまくいくかはありませんが、少なくともうまくいく可能性が高まります。出会いのルールはシンプルなことである。出会いのルールといっても難しいことはありません。ちょっとした心がかりやちょっとしたアクションです。こういう時はどうするというシンプルなことなので誰でも簡単に取り組めます。またルールの数も無限にあるわけではありません。数えられる程度です。その気になれば全てを1日で覚え身につけることができるでしょう。すでに相手と仲がいいつもりでありに行く。あるから質問がないなら会いに行かない。出会いに行くではなく出会わせていただくと考える。素晴らしい会いにしないなら一切一歩損する。積極的に相手の名前を出していく。芝居面では話を出さない。話したいのを待つのではなく自分から話していく。最初ならば追いかけない。自分の好きな服装をするのではなく相手から根性を奪える服装をする。パーティーでは違いどうして構わない。業務になったら少し待っておく。バレたことを親の連絡をする。きっとあなたはあなたのあなたではあるいは連絡してきたはずです。電話料を学んでその通りに取り組みます。そこには電話話安全なんて大丈夫です。こういう時はこうすればいいというルールが分かっていればうまく解消できます。ルールを破ってもペナルティーはありませんが、できる限り心がけていくことが大切です。もちろんルールを知って終わりにするのではありません。きちんとルールを守って生かしていきましょう。ルールを出していけば電話がうまくいきます。電話のルールを学んで電話が次にやってください。電話のルールを学んでは縁結びの神様との友人になります。良い電話にするために電話のルールを見つける。電話がなくて36。その2、どんな電話も相手に敬意を払うという点のことができること。どんな電話であっても相手に敬意を払うという点のことができましょう。これは相手ならであろうと共通です。相手の面で性別、形に関わらず心がけは同じです。たとえ相手が年下であろうと難しいであろうと敬意を払うことです。毎日相手が失礼な態度で接してもあなたは相手に敬意を払い続けてください。敬意を払う気持ちがないかもしれませんが相手に流されず気持ちを強くして電話のルールを守り通すことです。あなたが敬意を払い続けていれば相手もだんだん柔軟な態度に変わっていきます。全ては敬意の表現。丁寧なことはない。礼儀正しい振る舞い。清潔感のある身だしなみ。これは大事な重要素ですが結局のところすべて敬意の表現です。丁寧なことばかりをすることであなたは大切な人ですというメッセージが伝わります。礼儀正しい振る舞いもあなたをリスペクトしていますという表示になります。身だしなみを整えることもあなたが身だしなみを整えるだけの価値がありますというふうに抑えることができます。相手を敬い尊敬し尊重することです。敬意の表現は大事なく人づきあい全体においても重要です。相手に敬意を払うと相手から敬意を払ってはいるようになる。敬意を払って大事なことはありません。相手に敬意を払うというポイントが上がっていれば、おのずと必要な変動が見えてきます。相手に敬意を払うなら、おのずと職が現金ということが上がるでしょう。職は相手を軽視する行為であり、敬意がないことを意味します。お忙しいところ、貴重なお時間を割いてやっていただきありがとうございますというセリフがあります。このセリフが採用としていることも結局のところ、敬意の表現です。わざわざ貴重な時間を割いて相手に感謝することで敬意が伝わります。相手ならであろうと敬意を大切にする。敬意を払うことの相手ではない。そう思う人もいるかもしれませんが、敬意しないことです。あなたが敬意を払うことで、だんだん相手の態度が変わっていき、特別な関係になってすることがあるからです。敬意がなくてトラブルになることはあっても、敬意があってトラブルになることはありません。敬意を払う人は人の価値を理解しているようです。相手に敬意を払うと相手から敬意を払ってはいるようになります。相手ならであろうと敬意を大切にしましょう。お互いに敬意を払うことどんな人であっても常に敬意を意識して行ってください。どんな誰も敬意は必要条件です。では敬意に始まり敬意を終わると言っても過言ではありません。お互いに敬意を払うことで最後の出会いが整うものになります。どんな誰も相手に敬意を払う。出会いがなくて36。その3、腕の内はいい出会いがあっても生かせない。大切なことはいい出会いがあるかどうかではありません。積極的な姿勢があるかどうかです。腕の内はいい出会いがあっても生かせません。素敵な人であっても残念な結果で終わってしまうでしょう。腕の内はいい出会いがあっても生かせない。ある時いい出会いに恵まれたとします。その人とは相性が深いもんで運命を感じるとします。ところが次のような状況があると彼はどんな人生を迎えるでしょうか。相手から連絡が来ることはあっても自分から連絡しない。相手から声をかけてもらうことはあっても自分から声をかけることはない。相手から手紙をもらうことはあっても自分から手紙を書くことはない。相手から食事に誘われることはあっても自分から誘うことはない。相手に楽しませてもらうことはあっても自分から楽しませることはない。こうした点の状態が続けば変な状況は時間の問題です。相手を放置していて関係が深まることはありません。だんだん相手も連絡するのが嫌になってくるでしょう。相手は無視されている自分に興味を持たれていないと感じるでしょう。なぜ自分から頑張っているのだろう、自分だけ熱心になってならないと思うに違いません。嫌われているのかな、そっとさせてほしいのかな、こういった疑いを与えることもあるでしょう。お互いがどこかで関係があるので自然勝利をします。腕の内はいい出会いがあっても生かせないのです。いい出会いがあるかどうか、より自分が積極的かどうか。多くの人がいい出会いがあるかどうか関心を持ちます。もちろんいい出会いも大切ですが、それ以上に大切なことがあります。いい出会いがあるかどうか、自分が積極的かどうか関心を持った方が簡単に決めです。いい出会いに恵まれても、運命で消極的な姿勢があると台無しになってしまうからです。たとえ運命の出会いに恵まれても、そのチャンスを生かせなくなります。腕の強さを積極的になる。腕の姿勢を心当たりながら、さっさと卒業しましょう。けれども、不器用でも恥をかいてもいいので、積極的にアクションを起こしていきましょう。時間がかかるものでこちらから手紙を書きます。どきどきしながらでもいいので、こちらから声をかけます。全てもいいので、相手を合わせて楽しませていきます。面倒な気持ちができたら、その気持ちを聞いていることです。時間に合うような仲良くなるなら、そうした気持ちを楽しむようにしてください。積極的な少なくとも何に向かっていく姿勢は間違いありません。お互いが相当に新しい状態になってこそ、支え合ったり、刺激を与え合ったり、関係を築いていきます。関係が深まり、絆なので、特別な関係に発展していくのです。腕から卒業して積極的にアクションを起こす。出会いがなくて36。その4、人とアレルギーを充電する3つのポイント。よく出て、よく晴れ、よく笑う。人と会うというのはエネルギーによることです。気力、体力、精神力が必要です。気合や心構えも必要です。論理と緊張して、社員に少し汗をかくこともあるでしょう。慣れ親しんだ友人とはなかなか気持ちがありますが、初対面の人と会うことはエネルギーを抑えます。そのため、出会いをスムーズにしたいなら、普段からエネルギーに余裕を作っておく必要があります。飲み会やパーティーになっても、されていると、今日は昨日やめておこうかなと思います。せっかく、出会いのチャンスが巡ってきても、エネルギーがないと、いたしきれないのです。一方、たっぷりエネルギーがあれば、事情は変わります。エネルギーに余裕があれば、出席を変えられるでしょう。2時間や3時間になっても、OK となります。では、どうすれば普段からエネルギーを蓄えておけるのか。人とエネルギーを充電するポイントは3つあります。よく寝る、よく食べる、よく笑う、です。1、よく寝る。一番大切なのは睡眠です。しっかり睡眠をとることは、体の疲れを取れなく、エネルギーの充電も抑えます。適当な睡眠時間は7時間から8時間程度と言われています。最低でも6時間は確保したい。6時間のシャワーのことがあれば、翌日の予定を変更しても睡眠時間を確保することです。十分な睡眠を取れたらときちんと疲れたことでエネルギーがたっぷり充電されます。2、よく食べる。よく食べることも大切です。食事はエネルギーの源です。美味しいものを食べれば単純に元気になります。朝食を抜いている人も多いですが、体の調子を上げるためにもきちんと朝食を取っておく方がいいでしょう。よく食べるとはいえ、満腹まで食べるのではなく、体の胸を意識しましょう。満腹 100% と考えるのではなく、体の胸を 100% と考える方が健康的になります。3、よく笑う。笑うとかえってエネルギーを消費するのではないか。そう思う人もいるかもしれませんが、多分心配する必要はありません。確かに笑うことには体力を使いますが、精神的なパワーが充電されます。たくさん笑えば笑うこと、心の中にポジティブパワーが充電され元気になります。場合にはストレスを発散させる効果もあります。よく笑う人はストレスを上の生活を受けます。よく寝て、よく食べ、よく笑おう。仕事や勉強で他の日を送っている人もいるでしょう。忙しいと心も体もエネルギー不足になるんです。そんなことこそよく寝て、よく食べ、よく笑い、たっぷりエネルギーを充電させておきましょう。難しいことではなく、ちょっと意識するだけでできるはずです。この3つの要素は人として基本的な要素でもあります。普段からエネルギーに余裕があれば心だけでなく、フットワークも高くなります。出会いのチャンスが巡ってきた時、確実に掴み取れるのです。普段からよく寝る、よく食べる、よく笑うの3つを心がけ、人と頭のエネルギーを充電しておく。出会いがなく36。その後、根性を与えるや勲章を与えないように注意する。出会いが大切なのは根性を与えることと思われがちです。もちろん根性を与えることは大切です。悪いことはありません。根性を与えれば大臣賞も良くない、いい雰囲気でコミュニケーションになります。大臣賞は根性を与えればあなたのイメージも良くなり素晴らしい出会いになるでしょう。根性があれば話も弾みやすくなって声も続きやすくなります。相手のせいであればそこから何に発展する可能性もあります。根性はないようにやった方がいいのは間違いありません。しかしここに落としながらあります。出会いに大切なのは根性を与えることは分かりません。どれだけ根性があっても根性が一つあれば台無しになるからです。 人の記憶に残りやすいのは根性よりも悪印象。人の記憶に残りやすいのは根性よりも悪印象です。根性と悪印象の両方があったとき、私たちは悪印象の方が記憶に深く残る傾向があります。悪印象は自分の安全に関わります。不快感があって強い抵抗を感じると自分の安全が脅かされると感じます。一気に強化されて会いたくないと思われてしまうのです。であれば根性を与えることより悪印象を与えないことに注力するのが特策です。彼のやるように減点をされるという考え方。最後の身だしなみの言葉遣いも印象を与えるように注意してください。つまり、彼のやるように減点をされるという考え方です。根性を与えるだろうか、より悪印象を与えないだろうかと考える方がやるべきことが見えてきます。身だしなみは清潔感があれば十分と言われています。なぜ清潔感があれば十分と言われているのかというと、悪印象を与える心配がないからです。彼の身だしなみで根性を狙うのはリスキーです。彼の装飾品は人によって快に感じることがあります。清潔感さえあれば少なくとも悪印象を与えることはありません。そのため、身だしなみは清潔感があれば十分と言われています。コミュニケーションでも同じです。相手を楽しませるようにまず快にさせないコミュニケーションのことを考えましょう。面白いネタがなくてもいいのです。快にさせることさえなければ話の内容は普通で十分です。悪印象を与えることがなければ勝負合格。であることがなければ彼のやるように減点をすることです。根性を与えるように悪印象を与えないように注意しましょう。悪印象を与えることがなければ勝負合格です。根性を与えることより悪印象を与えないことに全力を注いでください。晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様晴れ様出会いの場所は第一印象に影響するポイントの一つです。雰囲気の良い場所は素晴らしい環境が整っています。心地よくなくセンスの良い意味で旅に立たれた後作品。落ち着いた雰囲気があって上品な空気が流れています。場所に漂う雰囲気は新年に影響します。上品な場所であればあなたは上品な人に見えるでしょう。格式のある場所であればあなたは立派な人に見えるでしょう。キラキラした場所であればあなたはキラキラして見えるでしょう。いわゆる雰囲気の力を借りるという考え方です。雰囲気の良いところであると出会いの第一印象がますます宣伝されるのです。例えば高級ホテルの海です。高級ホテルの海は荘厳な雰囲気が漂っています。高級な机や椅子があったり、階段や黒い犬に大理石が使われていたりします。荘厳な雰囲気に包まれているため、相手があなたを見たときも上品に見えることでしょう。結果として素晴らしい出会いと感じてもらいやすくなるはずです。海が見えるから今幸せのも平安です。美しい景色にはロマンチックな雰囲気があります。潮風のいい香りがしたり、心地よい風が吹いていたり、美しい海の景色が広がっていたりします。ロマンチックな雰囲気の影響でいい出会いと感じ取ってもらえるでしょう。雰囲気のいい場所が気分の高揚するので、会話も弾みやすくなります。特別な場所は話しててもらえるので便利です。展望台で幸せをするのもいいでしょう。斜めのいい高台で幸せをするのもいいでしょう。いきなりデートスポットで幸せをするのも悪くありません。出会いの場所は適当に選びやすいですが、だからこそ普通の良い場所があるのです。雰囲気のいい場所であれば、第一印象に皆さんからの効果を期待できる。2人の条件なら、少しでも雰囲気のいい場所を選んでみましょう。都合が少ないこともありますが、空の一つとして頭の片隅に入れておくだけでもそんなないでしょう。知らず知らずのうちにまた会いたいですね、という話にも発展しやすくなります。雰囲気のいい場所であれば、第一印象に皆さんあ直前に怖くなってもどたちゃんで見ない。あ直前に良くなるのが恐怖心の葛藤です。あが想像したものをあ直前になって急に考えてきて落ち着かなくなることがあります。緊張して心臓の音が速くなります。どうしよう、本当にやっていいのかと不安が生じてくる。なぜか恐怖心が止まらなくなり、いても立ってもいられなくなります。やっぱりあるのをやめようか。よから考えが頭を読むのです。突然怖くなってきた恐怖に陥ってどたちゃんの層になるのです。あ直前に怖くなってもどたちゃんで見ないことです。怖いからのやめるのは個人的な事情です。個人的な気分で相手に迷惑をかけないことです。ましてやどたちゃんは学ないかんです。本当に緊急の用事ができたら仕方ありませんが、怖いという理由だけでどたちゃんするのは軽率です。気分でどたちゃんすることと失礼なことはありません。相手を振り回しては完全な勲章です。ビジネスであり、プライベートであり、慣れてるどたちゃんは避けることです。怖いという理由であのどたちゃんすると、貴重なチャンスを逃すことになります。どたちゃんすると勲章になり、二度と会うことができなくなります。再びまた会いましょうと誘ってもはっきり断られます。あ直前に怖くなるのは正常な反応。ここで気づいてほしいことがあります。そもそもあ直前に怖くなるのは正常な反応ということです。別に異常があるわけではありません。あなたの弱いわけではありません。あなたの心に問題があるわけではありません。急に怖くなるのは普通のことです。誰でも初めて会うことは不安な怖いという理由であるのをどたちゃんすると、貴重なチャンスを逃すことになります。あ直前に怖くなってきたら大きく深呼吸をして冷静になりましょう。あ直前は気分が不安になって落ち着かなくなるのが普通です。これは怖い気持ちになってきたね。予定通りだね。こうなることは分かっていたと自分も話されます。そういうものが分かっていれば心の整理がしやすくなり精神的な安定を保てます。口約束であれ契約の一つとして重んじる。一度あ約束をしたらきちんと分かっておくことです。約束は約束です。口約束であれ契約の一つとして重んじることです。あ直前に怖くなるのは正常な反応です。不安に悔やまれるもので約束を持って会いに行きましょう。あってしばらくすれば緊張も恐怖も収まります。あってよかったと思えるはずです。あ直前に怖くなってもどたちゃんでない。で、あ直前は怖くなるのは正常な反応と考える。で、7分36。その8、風を引いていたら無理やりを延期した方が相手のため。あ直前に風を引いてしまうことがあります。よりによってこんな風に飛ばせます。ここで同僚です。風を引いても頑張れば入るという状況があります。約束を果たそうとして風を引いたままに会おうとするかもしれません。確かに直前のチャンスは良くありません。直前のチャンスは余裕を持ったチャンスより感じが悪い。あ約束をしたら事情がない限りきちんと果たすことが大切です。約束をやるわけにはいかないと自分に向き合っていつでも約束を果たそうとするでしょう。気合と根性です。特に真面目な人や責任感の強い人なら地面を張ってでも約束を果たそうとするかもしれません。しかし風を引いていないわけです。風を引いていないなら無理やりを延期しましょう。相手に風を打ちしてしまうかもしれないからです。風を打ちされると相手は迷惑です。風を打ちされると相手は迷惑です。高齢者限界に苦しめられたり仕事を休まなければいけなくなったりします。反動であれば風を引くことも大きいでしょう。風を引いているにもかかわらず、無理やったせいで相手に迷惑をかけることになってはいけません。されることが決まってしまいます。あって、楽しく話しなくても相手から風を押されると、その後の印象が悪くなります。誠実なことを見せたいと思うかもしれませんが、まず相手のことを考えることです。相手にしてみれば風を引いていないわけがない。うっされては困ると思うのが正直なところです。頑張ってもらえれば相手のことなのです。マスクをしても安心できない。マスクをしているから大丈夫と思う人もいるかもしれませんが、注意が必要です。マスクをしていても風が移ることはあります。風のウイルスは大変小さくマスクの布の隙間を通します。ウイルス用と書かれたマスクであっても、口をマスクの隙間からウイルスが漏れます。風を引いたままの人間はかえって相手の迷惑です。風に限らず、全然性の誤りは忘れてはいけないからです。風を引いたら勉強申し上げるのは何？風を引いたら無理なのではなく勉強申し上げましょう。キャンセルの連絡は心苦しいですが、相手の対応を持って勇気を出してください。これはマナーです。きちんと事情を話せば相手を笑ってくれます。無理やりを延期した方が相手の場合です。風を引いたら無理やりをなく素直に延期を申し上げる。出会いが長く36、その9、出会いによって出会うとは失速を願いすることではない。相手の意思を尊重しつつ、チャンスを見たらことだ。相手とお願いしても、いい返事は参らないことがあります。相手の暇ではありません。優秀な人と失敗だと言いますし、優秀な人であることを相手とお願いしても、基本的に断られると思った方がいいでしょう。出会いを果たすために願う人がいます。もちろん、願うことは大切です。願うイコール諦めないということです。夢を叶えるには諦めないことが大切であるように、相手の人は諦めないことが大切です。確かに諦めていてはもったいない。根性がありません。無視されたり断られたりしても簡単に諦めず、過剰を変えておられないするぐらいの気分は必要でしょう。しかし、この時になる無理を返している人がいます。どうしてやってくれないのか、年こそ問いただす。断られても素直に聞けず、自分の気持ちを失速を願いを続ける。やってくれないなんて人ですと、逆にです。これはいけません。伝えることが嫌われます。完全な迷惑行為です。相手から総会を話されても仕方ない状況です。特に、やるには言語道断です。相手のブラックリストに危険人物として乗ってしまいます。相手から完全に嫌われれば 100% あることは可能になります。出会いによって出会うとはどういうことなんでしょうか。出会いによって出会うとは少し特殊です。 しつこくお願いすることを思っているしまいますが、そうではありません。相手の意思を尊重しつつ、チャンスを見たことを言うのです。断られたら、一旦素直に聞かれ。相手から断られたら、素直に認め、一旦聞かれます。わかりました。大変残念です。理由も聞きません。食いされることもしません。怒ったり、恨んだりもしません。断られたら、従事しないで、その場は、痛みを聞きされることです。素直に相手の意思を尊重して、一旦聞かれのです。ただし、聞かれるとはいえ、完全に諦めるわけではありません。ここがポイントです。静かにチャンスを見たのです。聞かれている間は、自分に対応しながら、チャンスを見たの。聞かれている間は、自分に専念します。実力を見せ、実力を積んでいきます。なおかつ、良い評判を広めていきます。そうして、再びチャンスが巡ってきたとき、もう一度アプローチしているのです。明治そのような上で習っていれば、次は開拓してくれる可能性があります。それが最も無難なアプローチです。一回断られたら永遠に断られるとは限らないのです。逆に相手が当ててくださいと言われる可能性もあります。明治そのような上で習っていれば、相手が求められ、歓迎されるでしょう。相対と言うのではなく、相対と言われる人になることです。相対と言われる人になることがあなたにとって最も有利です。出会いによる、選ぶのみを理解する。出会いがなく、30のルール、その10、憧れの人に会ったときに走らない。憧れの人に会ったときに走る人がいます。前から会いたかったです。お目にかれて本当に嬉熱狂的な反応憧れのアーティストに会った時よく見られる光景です。中には喜びのままにキャチャーを覚えられたり、うんとんと書かれたり、パワーランダーを話したりする人もいます。あまりに嬉しくて感動している様子が伝わることでしょう。誰が見ても会うことができて本当に感動しているのが現れます。思いっきり感動を表現することで会うことができて本当に嬉しいという気持ちの相手によく伝わるでしょう。特に悪くないように思いますが、ここに注意したいポイントがあります。憧れの人に会った時に走らないことです。喜びを表現するのはいいですが、走るのはよくありません。走ることがないか。普通の会話ができなくなるのです。走ると、出会いが大事になる。走っている状態は愛を失っている状態です。テンションが高すぎると相手はその嫌な様子に圧倒され、後ろに戻ってしまいます。普通に会話をしたくてもできません。客観的に見ると危ない人と誤解されていません。相手は心を抱えてくれるかもしれませんが、心の中では危ないぞ、落ち着いてくださいと思うことでしょう。はしゃいでいる様子に注意を向けて、きちんと会話ができません。会話ができたとしても、内容に集中できません。よく残るのはうるさいという印象になります。後から振り返った時、何の話をしたのか思い出せないと思います。そもそも、きちんと会話をしていないのですが、思い出しようがないのです。こういう例に限って、声が続く以上、気の出会いは出番です。出会いの喜びは落ち着いて表現するのが得策。出会った時、走らないようにしましょう。実際は興奮していても、思いには出さないことです。嬉しくてならなくても、どう覚えて走ると相手は冷めてしまいます。いくら相手が心の中ではしゃいでいても、思いには落ち着くようなことが得策です。喜びを表現するのはいいですが、落ち着いて静かに表現しましょう。お時間を割いていただいてありがとうございます。にっこり声を浮かべながら落ち着いて接するようにしましょう。少し物足りないように感じるかもしれませんが、このくらいでちょうどいいのです。静かに喜びを表現した方が相手も冷静に受け止めることができます。落ち着いていただくと相手も会話も集中できます。自然に笑いが広がっていろんな話ができます。であったことも会話の内容も記憶に残るのです。あまり嬉しい気持ちが大きいならあらかじめ興奮を進めておこう。嬉しい気持ちが大きいならある直前あらかじめお手洗いで興奮を進めておきましょう。深呼吸をしたり、手を洗ったりしているうちに興奮が収まっています。飲み物を食事物のもいい方法です。飲み物などを通過すると自然と気持ちが和らぎ筋肉の弛緩が流されるでしょう。落ち着いた状態が静かに喜びを表現するから素晴らしい出会いになるのです。いかがしても会ったと走らない。出会いがなく30のルール、その10時。顔と名前は覚えるであったらまず覚えたいことが伝わります。相手の顔と名前です。相手の顔と名前を覚えることは出会いにおける損です。当たり前のことと思いますが、何か忘れないです。会ったことがあっても相手の顔と名前を覚えていなければ無理です。顔と名前を覚えていなければ出会ったことになりません。相手の失礼です。顔と名前さえ覚えていて初めて出会ったことになります。顔と名前を覚えることは出会いの罠の一つです。自然に任せて覚えたのは不十分。顔と名前も自然に任せて覚えるという状況が多いのではないでしょうか。もちろん自然に任せて覚えたのはありません。何度かあっていれば相手の顔や名前を覚えるでしょう。意識をしなくても普通に話しているうちに自然と覚えてしまいます。しかし、出会いを大切にしたいなら顔と名前も自然に任せるのではなく、意識的に覚えてください。顔と名前は何のためにあるのか。覚えるためになります。覚えないと覚えている場合ではありません。覚えるのならです。誰かと出会ったらまず相手の顔と名前をしっかり覚えましょう。顔と名前に意識を向けてしっかり集中して頭の中に刻むのです。顔を覚えよう。名前を覚えよう。意識するだけで覚えやすくなります。集中は記憶力アップのポイントです。集中することで記憶に残りやすくなり、早確実に覚えることができます。顔や名前を覚えるのが苦手という場合。顔を覚えるのが苦手。名前を聞いてもすぐ忘れる。顔や名前を覚えるのが苦手という人もいるのではないでしょうか。相手の顔や名前を覚えるのが苦手ならコツがあります。それは相手の名前を見つけるということです。例えば相手が猫のような目をしているとします。猫のような目だと思えば耳に感じて覚えやすくなります。面白しも感じるので楽しいでしょう。違いに同じ文字の書面が違いと同じ文字じゃないと思うことで印象的になって覚えやすくなります。直接言葉の出しは言われではなく、心の中で思うだけですが、失礼になることはありません。顔の名前も自然に覚えるものではなく、積極的に覚えるもの。人間ですから、一回で覚えられないこともあります。むしろ一回で覚えられないことの方が多いかもしれません。たとえそうだとしても、できるだけ一回で覚えられるようにしてみてください。ある意味、相手の名前を聞くわけにもいきません。忘れたり、勘違いしたりすることもありますが、諦めないことが大切です。顔の名前も自然に覚えるものではなく、積極的に覚えるもの。意識をして顔と名前を覚えることで、より難しい出会いになります。顔と名前は自然に任せて覚えるのではなく、意識をして覚えるようにする。出会いがなく30の10、その10に、尊敬する人と会うときは弟子の気分になる。尊敬する人と会うとき、心がけたいことがあります。弟子の気分になることです。実際に師弟関係を結ぶわけではありません。もちろん、チャンスがあれば本当に師弟関係を結ぶのもいいですが、大切なのは弟子になった態度です、ということです。弟子の気分になることで自然と腰が低くなり、謙虚な気持ちが強くなります。学ばせていただくという気持ちになることで、吸収力が高まります。尊敬するから学べる点は山ほどあるでしょう。言葉遣い、踏まえたら、話術、仕事術を学んでいきましょう。さらには、医学、哲学、価値観、人生観、生き方、人間性についても学んでいきたい。弟子になった気分で全て吸収するつもりでしていきましょう。その人のことを知ろうと、よりはますます実感があるでしょう。学校では先生が自動的に決めますが、師匠は自分で決めることができます。尊敬する人と普通なのもいいですが、弟子の気分になった方がもっと良好な関係になります。師匠の言うことが納得できなくても、むやみに反応しない。師匠の言うことは素直に聞きましょう。師匠の納得できないのはできませんと言いたいは師匠は納得するでしょう。言いなりができなくても一旦飲むことが大切です。抵抗を感じることがあっても師匠から学ぼうと思えば素直な気持ちが強くなり、つまり吸収しているはずです。師匠の言うことを聞いているうちにだんだん気が上がってきます。目指すは一番弟子。師匠から伝える弟子になりましょう。目指すは一番弟子です。尊敬する師匠と呼べば少々憎しみなことがあっても嫌がらせなくて済みます。素直に申し訳ございませんでしたと謝ります。そうすれば尊敬できる人とも良好な関係が結びます。相手にとっても尊敬されているとあれば気持ちに向いた心理が働いて大切なことを信頼を教えてくれるでしょう。通過する気持ちが伝われば相手の心を抱いてくれます。可愛いやつが教えないがあると思われたら普通の人には教えてくれないことを教えてくれるでしょう。師匠から特別な話をたくさん聞かせているのです。尊敬する人と会うときは弟子の気分になる。出会いがなく30の10、その13、言動を超えた飲み方は出会いを初対面でお酒を飲むことの3つのルール。出会いまで注意したいのはお酒です。初対面ではお酒が登場することがあるでしょう。もちろんお酒が悪いわけではありません。初対面でお酒を飲むのは大いに結構です。適当なお酒はコミュニケーションをスムーズにする働きがあります。特に初対面は緊張しやすい場面です。お酒には緊張を和らげたり気持ちを高揚させたりすることがあるので初対面に持ってこいです。お酒の力を借りることでコミュニケーションが活性化します。緊張がないからたくさんお酒を飲んで早めに流そうと考える人もいるのではないでしょうか。もちろん初対面でお酒を飲むのはいいですが、注意したいのは量です。お酒を飲みすると理性を失って自制心のコントロールが難しくなります。知らず知らずのうちに態度や言葉遣いが乱暴になりがちです。何事も無駄すぎると逆効果です。言動を超えた飲み方は出会いを和らげにします。初対お酒の飲み方の注意ポイントは数を覚えます。一つ一つ、ありがとうございますになりますが、中でも特に大切なポイントが3つあります。初対面でお酒を飲んだら次の3つのルールを頭に入れておきましょう。1、アルコール度数の高いお酒は、はい。2、一気飲ませず、じりじり飲む。3、少し、考えてください。慎重な飲み方に思いますが、これでいいのです。これら3つのルールをきちんと守れば少なくとも冷静になることはありません。あらかじめ、ルール化しておき、しっかり頭に入れておきましょう。お酒を飲んでも飲まないこと。酒好きや大酒飲みにとっては、物足りない感じることですが、ここは踏まないことです。初対面は大緊張に関わる重要な面です。 態度や言葉遣いが乱れて不快感を与えることは印象につながって、せっかくの出会いが台無しになります。あくまでお酒はコミュニケーションをスムーズにするのが目的ですから、注意しすることはありません。相手がもっともっと話してあげても遠慮するルールを持つことです。初対面は出会いの運命に関わる場面です。お酒を飲んでも飲まないこと、飲み方は慎重になりすぎないでちょうどいいのです。初対面のお酒には十分慎重になり。出会いが長引く30のルール、その14、出会いに恵まれる人は目の前のことに集中する習慣である。出会いに恵まれるために大切なことがあります。それは集中力です。出会いに恵まれない人は集中力がありません。集中の価値を軽く考えていて、いつもだらだらした取り組み方になっています。仕事でも遊びでも食事会でも目の前のことに集中しません。仕事の時は注意が散漫になっているので、このように結果が出ません。遊びの時は目の前のエンターテインメントに集中していないので、なかなか充実した時間が送れません。集中していないと何事も中途半端になりなかなかうまくいきません。集中力不足の姿勢は出会いにおいても同じです。出会いの時も目の前にいる人に集中しません。予想の下にチラチラと手を見たりして相手の話に集中していません。相手と話をしている時も頭の中では別のことを考えています。集中できていないので、よくも残らず何度も聞き直すことになります。相手の気持ちや考えに注意が聞こえていないので、うっかり失礼な発言をしてしまい相手から嫌われます。せっかく貴重な出会いがあってもきちんと言いません。どれだけいい出会いがあっても相手に集中していないと声のチャンスを失うことになるのです。出会いに恵まれる人は集中力がある。出会いに恵仕事の時は目の前に集中しているので、高いパフォーマンスを発揮して素晴らしい結果を出せます。遊びの時は目の前のエンターテインメントに集中しているので、とことん没頭できて心から満足できます。もちろん、出会いの時も目の前のことに集中する習慣を行っています。相手の話に集中しているから、うまく相手状態に気持ちが変化したりします。しっかり相手の話を聞いているので、きちんと理解して終えることができ、どんどん会話を発展させていきます。相手の気持ちや考えに注意が聞こえているので、相手を不快にすることはありません。こんな内容や気遣いもできるので、相手から好印象を生まれます。目の前に集中するから、すべての5時間になり、うまく声も出せるのです。結局のところ、目の前のことに集中する習慣があるかどうかです。目の前のことに集中する習慣がなければ、何をやっても中途半端です。目の前のことに集中する習慣がなければ、すべてがうまくいきます。出会いのチャンスに恵まれた時も、目の前の人に集中するため、素晴らしい声にできるのです。まず、目の前のことに集中しよう。あなたが集中することは目の前にあります。目の前のことを無視して遠くの方を見ないことです。予想もせず、まず目の前のことに集中しましょう。虫眼鏡で太陽の光を集めると、強い熱で髪に現れることができますが、それと同じです。元々の力が弱くても目の前のことに集中すれば難しいことが突破できるようになります。誠実な気持ちで目の前のことに取り組んでいけば最高の結果になります。100% を超えた結果も夢ではありません。結果として仕事はその初期にうまくいきます。集中している人は独特の輝きを放ちます。本気の目の前にキラキラしたオーラができて昇進します。そうした魅力がますます昇進します。出会いがあった時も目の前のことに集中するため、余分につながるのです。目の前のことに集中する時間を持つ。出会いが長引く30秒、その15、優越や価値までも尊重と貴重な出会いが勲章になる。出会いが大切なのは尊重。いい出会いをしたいなら優越や価値までも尊重ないことです。認められたい。相手より学歴や年収が高いことは気にする。相手より肉が乗っていることは気にする。相手より家賃が高いことは気にする。相手より場所に住んでいることは気にする。相手より幸せで恵まれていることは気にする。これではまだランキングです。出会いまで確実な話をすることとできないことはありません。相手にかと相手に負けないとアピールするのは許しい光景です。私の方が上ですねと直接言葉にしていなくてもそうした感じが感じられます。なんだかこの人は嫌な感じがすると思われたら怖いです。相手から嫌われると距離を変えてしまい次にアチャンスを失います。優越や価値までも尊重と貴重な出会いが並みになるのです。自分の場所の方が高くても誇示しないこと。人間ですら分かれる生活レベルに違いがあって当然ですが、そういうことには許しないことです。相手を満たすような態度は必ず嫌われます。優越や価値までの責任に心がないなら注意してください。優越や価値までに関する話はしません。自分の場所の方が高くても誇示しないことです。優越や価値までの言葉は禁止しましょう。尊重の言葉を抑えよう。可愛い言葉遣いには尊重の言葉です。相手を尊重する言葉には優越の価値までもありません。出会いの場合は尊重の言葉が効果的です。いいですね。素敵ですね。面白いですね。素晴らしいですね。貴重な話をありがとうございます。相手を理解することです。相手の話に頷きながら尊重の言葉をかけていきましょう。相手は真剣に自分の話を聞いてくれている場合に嬉しくなってくれます。たとえくだらない話をされても、価値ある話をして大切に受け止めたい。尊重の言葉はどれだけ言っても嫌われません。むしろ言えば言うほど根性につながりされます。尊重の言葉はすべての人に受け入れられます。尊重の言葉を言えば言うほどますます輝かしい出会いになっていくのです。優越や価値までの言葉は禁止にする。尊重の言葉を使っていく。出会いが長引く30のルール、その16、すでに相手と仲がいいつもりで会いに行く。初対面の初対面に行くとき心がけたい考え方があります。すでに相手と仲がいいつもりで会いに行きましょう。初めてある人は普通警戒心があるでしょう。相手がどんな人かわからないと相手はどんな人なのかと不安になるでしょう。ご愛嬌ならどうしよう。嫌われたらどうしよう。いろんな心配が出てきて当然です。しかし、いろんなことを考えれば考えることを不安があることに緊張を高めてしまいます。心臓の音が高くて変な汗をかいてしまうでしょう。悪い妄想が高まると、ますますストレスを感じやすくなって初対面のプレッシャーも倍増します。出会いに行くのがだんだん億劫になってくるのです。すでに相手と仲がいいつもりで会いに行く。ここで発想の転換です。では、前からすでに相手と仲がいいつもりで会いに行きましょう。まだ会ったことがないと思うかもしれませんが、堅苦しい話は苦にしてください。面識がないならすでに面識があるつもりで会いに行きましょう。実際に仲良くなるかはわかりませんが、それは考えないようにします。まだ甘いですが、すでに仲良しの関係になっていると思って会いに行きましょう。頭を柔らかくしてそういうイメージを膨らませてください。すると自然と緊張が増えてきてリラックスできるはずです。しばらくすれば次第にポジティブな気持ちが湧いてきてワクワクできるでしょう。会いに行くのが楽しみになります。足取りも軽くなるはずです。相手と仲良いイメージができれば警戒心が増えてきます。あなたが親しみやすい雰囲気が出てくるようになります。出会ったことも相手を受け入れるような態度や言葉遣いになるので良い出会いを実現できるのです。面接やオーディション、婚活や恋愛も応用できる。さあ、想像してください。相手とあなたはすでに親しい関係です。夫婦間の友人のような関係です。相手もあなたに会いたがっています。ワクワクして出会いに行きたくなったでしょう。初対面だからこそ心がけたい考え方です。出会いの間には夫婦は簡単な考え方で克服できます。これは面接やオーディション、婚活や恋愛も応用できることです。すでに仲良い関係と思って会いに行けば本当に素晴らしい出会いができるのです。すでに仲良い関係と思って出会いに行く。出会いが長引く30のルール、その17、出会いに恵まれない人は小さなことですぐ落ち込む。出会いに恵まれる人はなかなか落ち込まない。出会いに恵まれない人は小さなことですぐ落ち込みます。話したり勇気が出ないだけで私は情けないと自分を責める。少しでもショックなことを言われると心が傷ついたと落ち込む。相手から反応がないと私は嫌われたのだろうかと勉強なくす。食事に誘って断られると本当は私のことが嫌いなんだろうと呼び寄せ。少しでも嫌なことがあると思わない。つらくて耐えられないと自暴自棄になる。本人にとっては自然なことかもしれませんが注意が必要です。周りの人にとってこういうことでしにくいことはありません。話したりたくてもまだ落ち込ませるかもしれないという不安があると不安に遠慮してしまいます。小さなことですぐ落ち込まれると相手も気を遣います。態度や言葉遣いが慎重にしなければいけないため一緒にでもリラックスできません。あまり関わらないでおこうと警戒されてどんな作業が起きます。人から来るので人の出会いも見えていくのです。出会いに恵まれる人はなかなか出会いに恵まれる人はなかなか落ち込みません。話したり勇気が出なくても次は何だろうと前向きに踏みつつ、ショックなことを言われても忘れてよっとする。相手から反応がなくても前になって深く気にしない。食事に誘って断られてもじゃあまた今度はそうと次の機会を考える。嫌なことがあってもこういうこともあるよねと笑って口を出す。なかなか落ち込まないと周りの人も知らせになります。あまり気を遣わなくて済むので嫌な話されてもいろんな話をしてくれます。そうして人が味わっていき人の出会いも引き寄せるのです。なかなか落ち込まないことも魅力の一つです。落ち込まない人になるのはあなたの心がけしない。出会いに恵まれたいなら落ち込まない人になることです。落ち込まない人になるのはあなたの心がけしないで可能です。嫌なことがあっても顔は出さないようにしましょう。心の中は傷ついても表前向きに考えることも大切な習慣です。前向きにこういうこともあるよね、大丈夫、大丈夫と前向きに考えると心に明るい気持ちが生まれます。前向きに考える習慣があれば、深い出来事もあるよく伝わります。時には落ち込むこともありますが、できるだけ早く立ち直ることを心がけましょう。早く立ち直れば悪影響も最小限で抑えられます。普段から前向きに考える習慣のことができることで、自分で感情をコントロールできるようになりましょう。気にしないから気にしないから気にすることも大切です。ひどいことを言われたら心が傷つくのではなく、ひどいことを気にしていたら心が傷つきます。ショックなことを言われても気にしなければ平気になります。思うようにいかないことになってもさっと話しましょう。気にしない力があればいつもご機嫌でいられます。なかなか落ち込まない人になって人の出会いも引き寄せる。出会いが長引く30の夜、その18、胸に肩を当てながら自己紹介すると上品な印象になる。あなたは自己紹介の時どんな仕草を心がけていますか？特に仕草はなく普通に自分の名前を言って終わりのパターンが多いのではないでしょうか？ もちろん、陳腐な自己紹介もありませんが、初対面は第一印象を決める大事な場面です。自己紹介の場面もチャンス、とのことです。一瞬ですが、自分の印象が決まる場面です。せっかくのチャンスの機会ですから、もっと印象的な自己紹介にした方があなたの場面になります。自己紹介の時、彼氏が捉えることで、上司な印象を変えることがあります。胸に立てを当てながら自己紹介をするということです。シンプルですが、たったこれだけで上司な印象を上げていきます。胸に立てを当てながら、柔らかい印象がどうなる。胸に立てを当てながら、はじめまして、まんまると申しますと、自己紹介をしてみてください。言うなら、全然最下印象に変わるでしょう。相手を柔らかく包み込むような雰囲気が決まるでしょう。胸に立てを当てることは、上司の伸びランゲージです。胸に立てを当てる姿を見せることで、心を増やします。あなたを受け入れます。といったメッセージに相手に伝わります。相手を歓迎する雰囲気になるため、上司な印象が伴うのです。つまらない自己紹介はあなたのためになる。自己紹介をする機会があれば、ぜひ試してみてください。最初は少し不自然で抵抗を感じるかもしれませんが、慣れてれば自然で当たり前になります。早めに慣れておいた方がいい自己紹介のリランゲージです。なかなか慣れないなら何度も繰り返してください。では最初の肝心です。自己紹介も一回限りです。少しでもスマートに自己紹介ができた方が好印象が伴ってあなたのためになります。あなたの自己紹介がますます上手になり宣伝されます。胸に立てを当てながら自己紹介する。では7区36、その19、変な人とやることがあなたの成長を加速させる。ではぜひ変な人とやってください。あなたが会いたいならどんな人とやりたいですか。かっこいい人、美しい人、可愛い人、尊敬できる人、素晴らしい人、おそらくこうした人を思い浮かべることでしょう。人といえば魅力的な人です。魅力的であることを興味を魅力的な人であればお金を払ってもいいから会いたいと思うはずです。もちろん魅力的な人であればもいいですが、ここに新しい人を加えてください。それは変な人です。ぜひ変な人とやってください。変であればあることに、腰を出すほど変な人でやりましょう。直線も深さもある変わった人であれば面白い。あら、なんだこの人。この人はぶっ飛んでいるな。自分とは住んでいる世界の間でしたな。出会った瞬間、驚きの声を出してしまうぐらいに変な人と出会いたい。変な人も魅力的な人。気づいてください。魅力的な人と出会いたいと言いますが、見た目によっては変な人も魅力的な人です。変というのはユニークということです。ユニークというのは個性的ということです。変な人と出会うことでユニークに触れることができ、貴重な個性を知ることができます。自分の視野や世界観を広げる絶好の出会いと言います。変な人と出会うと世の中はどういう人もいるのか、と驚くと同時にあなたの価値観が一気に広がります。頭を全部やられたようなインパクトがあります。変な人と出会うと海外旅行に行くと同じくらいのインパクトがあります。旅行に行かなくても貴重な経験になるので、ある意味経済的です。変な人と出会うことが出会いの醍醐味です。変な人と出会っても感謝しない。変な人と出会ったことがあります。相手を感謝しないというマナーです。自分が理解できないからといって感謝はいけません。理解できなくてもいいので感謝しない。そういう世界観のものですね。そういう考えもあっていいよねと相手を受け入れましょう。そうすれば謙虚になります。世の中には明日よりもしないことを身もって理解することです。理解できないと思うのではなく、今の自分にはまだ理解できないだけと思うことです。理解しようとするとき世界観が広がります。学ばせていただく姿勢で姿勢を見せる相手と上手に付き合います。変な人と出会うことがあなたの成長を加速させる。あなたは最近変な人と出会いましたか。まだ出会っていないなら一刻も早く変な人と出会いましょう。変な人と出会うことに、変な人と出会うのは新しい価値観の出発です。変な人と出会うのはあなたの世界観の広げたり価値観の変化に数値があります。もし変な人と出会えたら拒むのではなく歓迎しましょう。変な人と出会うことがあなたの成長を加速させるのです。変な人と出会う。出会いが待っている36、その20、出会いは頑張るものではない。楽しいものだ。学校では頑張るのはいいことと教えられてきました。サボっていると頑張りなさいと叱られました。頑張れば出会えないと褒められました。その教育の影響でしょうか。出会いの時も頑張る人がいます。ここに注意があります。出会いを頑張ってはいけない。出会いを頑張ってはいけません。頑張ることされます。頑張るというのは自分に打ち寄っている状態です。痛みがあり、ストレスがあり、苦しみがあります。気合を入れることは大切ですが、それがずっと続くのはつらい。苦しい、プレッシャーを見、余計な緊張を与えることになります。出会いを頑張ると相手も驚きます。鼻気が荒らない、見てに縛られて怖い雰囲気があります。自然なコミュニケーションが進みになって、不足に進みます。悪いことも気合が入りすぎてしまい、傷つくようになってしまいます。ガスガスしてしまい、相手は悪くします。何もする気が起きなくなり、何もできなくなります。一旦燃え尽きると回復にもない時間がかかります。頑張ることは短期的な効果がありますが、長期的に続けるのは困難です。では、頑張るものではなく、楽しむもの。では、頑張るものではありません。楽しむものです。出会いとは人生の大事なものです。楽しむことで出会いの輝きが増していきます。初対面を楽しみましょう。どんな人と出会えるかな、ワクワクしながら出会いに行きます。会話を楽しみましょう。楽しむことに集中すれば、明るい雰囲気で自然な笑顔を見せることができます。学びを楽しみましょう。知らない話であっても、興味関心のものが前のめりになって、聞けるようになります。ビジネスにおいて楽しむことは成功の秘訣ですが、出会いにおいても同じです。楽しむことで出会いの可能性を最大限に引き出せます。素敵な出会いができます。特別な出会いに変わります。運命の出会いを生まれるのです。出会いを頑張るのではなく、楽しむようにする。出会いが待っている36、その20時。出会い緊張は不要。ただし、緊張感は必要。出会い緊張は必要ありません。緊張すると自然になってしまい、今ままの自分が強くなります。体が増えてしまい、変な汗をかいてしまいます。ガチガチに体が壊れると、話し方が楽しくなったり、うまく笑顔を作れなくなったりします。普通に呼吸をすることがしんどくなります。クソの時代が制した時、体が壊れているため、柔軟に対応できません。緊張感になると大きなストレスに変わり、心も体も厳しくなって疲れやすくなります。出会いの場ではできるだけ緊張しないようにすることが大切です。では、全く緊張が必要ないかというと、そうではありません。緊張は不要ですが、緊張感は必要です。緊張と緊張感は違う。緊張と緊張感は違います。どちらもストレスですが、意味的なものであり、注意が違います。緊張はネガティブなストレスであり、パフォーマンスを下げます。緊張感はポジティブなストレスであり、パフォーマンスを上げます。同じ緊張であっても、程度によって意味も効果も変わります。出会い緊張感があった方がいい。出会い緊張感があっていい。むしろあった方がいいのです。出会い緊張感がどうなることで、言葉遣いに注意したり、礼儀正しく踏まえたりします。一歩、切ない問題状態になり、考えます。適当なことがドキドキすることで、気分も乱れます。面白いユーモアが分かりやすくなり、より楽しい会話を促す効果があります。緊張感があると、不測の事態が発生したとき、柔軟に対応できます。また、緊張感が程度の表現に生まれるため、出会いにふさわしいと言います。緊張感があることで、より素晴らしい出会いにしていける。体に触れられているなら、緊張すると考えていいでしょう。緊張が強いなら、深呼吸をしたり、手を洗ったりすると気持ちが落ち着きます。ガチガチに緊張する必要はありませんが、ある程度の緊張感は出会いに有効です。お互いに緊張感の共有すれば、初対面であっても、いっぱい考えられ、ますます素晴らしい出会いにできます。緊張感があることで、より素晴らしい出会いにしていくのです。出会いのことは、緊張は避け、緊張感の取り入れ。出会いが待っている36、その12、出会ったときは、我々は過去の友人より先の失敗談。出会ったら注意したい話があります。その一つが過去の友人です。楽しく話を盛り上げるつもりで過去の友人で持ち出す人も多いでしょう。確かに友人は聞きたいなって熱い話になるでしょう。行動心の強い人なら興味を持って聞けるでしょう。中には尊敬された気持ちもあって持ち出す人もいるかもしれません。過去の話はいえ、立派な成功談です。参考になる部分もあって全てのことは足りません。しかし、今、友人とは言え、兄に持ち出すのは要注意です。自慢している友人の話していると自慢している印象が強くなる。友人は言いたいと成功談です。成功談の心を受け止めてくれる人もいますが、そうでない人もいます。なんだか偉そうな感じがするなといった不可感につながるとポイントがされます。初対面では友人の話を偉そうに自慢している印象が強くなります。であって、いきなり自慢話ですが、武勇伝はあくまで過去の話です。武勇伝の持ち出すと今を生きない意識が過去に向いていると連滅されることも少なくありません。武勇伝は本人に言われなくても出会いの根性を下がりやすいため注意が必要なのです。では過去の武勇伝を下がりで何を話せばいいのか。おすすめなのが最近の失敗談です。最近の失敗談こそ少し必要がない。出会った時は過去の武勇伝より最近の失敗談を明るく話しましょう。明るく話すことがポイントです。暗く話すとまだ引きずっている様子があってよくありませんが、明るく話せば乗り越えている様子は見えてきます。暗く話すと明るく話すと悪印象が失敗談は人の興味を必要としないので自然と見られるでしょう。最近の話題なので今を生きていることが伝わります。チャレンジ精神を持っていることも分かります。失敗談は自己開示、今までためフレンドに親しみやすい雰囲気ができている人でやすくなります。あなたが最近の失敗談の話は相手の心を開いてくれるでしょう。相手もつらい最近の失敗談を話してくれるかもしれません。お互いが失敗談の話は仲良くなるわけではありません。最近の失敗談の話がされ、相手でまた会いたいと思われるのです。過去の友人より最近の失敗談で相手の距離を一気に縮める。出会いが長く36、その13、努力もしないうちから紹介をお願いしない。 紹介をお願いするなら柔軟にできることをしてから。努力もしないうちから紹介をお願いしないことです。いきなり人に紹介をするのはどんどんなんです。紹介をお願いする側は誰でも紹介をする側は相当の能力が高いものと思ってください。努力も何もしないで紹介をお願いしても断られるのが落ちです。勉強をさせてあげる生徒が先生に推薦をお願いしに行くようなものです。まず断られます。断られて当たり前の状況です。自分は努力していないので、紹介だけお願いするなんてなってないと眉を潜めます。嫌なるだけではまだいいことです。場合によっては品種を買い、嫌われます。人間関係に入る可能性もゼロではありません。紹介をお願いしたではないかと思うかもしれませんが、順番を間違えると相手に書いたのを与えることになります。仮に紹介してもらえたとしても、損失性が手にあるためず、関係が破綻するのです。紹介をお願いするなら順番にできることをしてからです。人に紹介をお願いするなら正しい順番があります。まず順番にできることをしてから紹介をお願いすることです。積極的に声をかけたり、多くの会に行ったり、出会いのイベントに参加したりします。安心を気にせず、人付き合いを大切にする損失性も大切です。まず積極的に自分が動いて汗をかくことです。きちんと行動している上で紹介をお願いすれば、相手も身を傾けてくれます。そこまで努力しているなと、助けの手を差し伸べているのです。紹介の優先順位は、あるのではなく、最後の正解です。最初にすることは自己努力です。紹介のお願いは自分が出会いの努力をしてからするものです。人に紹介をお願いするなら、まず自分が出会いの努力をしてからです。出会いが長く、30のルール。その14、初対面では少し負けておくほうがいい出会いにつながる。初対面では少し負けておくようにしましょう。初対面で価値を争うような状況になることがあります。例えば4です。会話を楽しんでいるうちに、だんだん話が破滅していき、議論に発展することがあります。議論になると、自分の意見の方が正しいことを証明したくなって、つい別になります。理屈の中に話を取ったりして、相手を言い渡せようとする。頭の回転が速くて、口の話がうまく相手を言い渡し、議論で勝てるでしょう。議論に勝てば頭がいい、話がないといった意味もできると思う人もいるかもしれません。しかし、ここは十分注意したいことです。相手に勝つと、出会いの後に悪くなるからです。相手に勝つと、出会いの印象を傷つける。相手に勝ってしまうと、出会いの後に悪くなりません。自分は嬉しくても、相手は心の中では難しいでしょう。相手は平成を装っていても、実は新たな見方が言っているかもしれません。手相にしているつもりはなくても、手相にしているようになってしまいます。相手に勝つと、出会いの印象を傷つけます。いつの間にか相手に書いたままで相手にしまうのは損でしょう。そんなつもりがないと、出会いで心がけたいのは少し負けるというテクニックです。勝ち負けはそうだねになればわざと少し負けるようにしてください。相手が勝てば自分は90と言います。相手が強く主張してきたら無理に対する素直に聞かされます。間違っていますと言われても余計な反応がせずおっしゃる通りですと聞かなくてよくない。知っていることであっても、わざと知らないふりをして届けることも大切です。うっかり勝ってしまいそうな上手にとって救われることも有効です。負けることはわざとらしくではなく、最悪なポイントです。勝ちたい気持ちや反応したい気持ちがあってもぐっと抑えましょう。内容の対象や負けず嫌いの人は要注意です。闘争心に気がついても武器にならないこと。少し負けておけば相手は気分が良くなって満足していきます。うまく学びを収めて相手は上手にやってまいります。少し負けておくならまだ相手と思われ相手のランキングをしてきたら、無理になって金を落とせず、さっさと負けを認めておくのが天命です。さすがです。恐れ入りました。目から録画をしました。何と言っておくが OK です。納得できないことがあっても、期待しません。納得できないことは、なることということで受け止めましょう。不確実なら、なることと言えば、角が立ちません。相手を受け入れることになるので、会話が続きます。そういう人は、また相手と思われるようになります。話を終わらず、最後まで聞いてくれる人は、好印象です。出会いを正しくするためには、上手に少し負けて相手を同期にしていくことがポイントです。初対面では少し負けておく方がいい出会いになります。初対面では少し負けるようにしておく。出会いが長く30のルール。その15。出会いの中にはその感情を持ち込むと人間関係が冷たくなる。その人にあって何の得がありますか？その人にあったらどんなメリットがありますか？出会いの中にはその感情を持ち込んでいませんか？まだビジネスがないようです。ビジネスはあくまで営利活動です。利益を上げなければいけない前提があるため、対象を選ばなければいけません。かなり時間やお金を有効に活用する必要があります。ダサには損得感情を計算に入れなければいけないこともあります。しかし、プライベートの出会いまでダサには損得感情を持ち込まないことです。ダサには損得感情を持ち込むと人間関係が冷たくなるからです。ダサには損得感情を出るとビジネスチックになる。人間関係のバラエティが乏しくなり、人生の楽しみを制限することになります。ダサには損得感情を出るとビジネスライクになります。事務的になって感情が乏しくなります。相手を知らされするような目で見てしまい、答えが見失します。取引のような空気になって自然な人間関係を構築できなくなります。そうした人間らしくない違和感が相手に深いと与えることも少なくありません。お互いに得があるときはいいですが、得がなければすぐ話題になるのです。出会いの場合はどこにあるのか。出会いの場合はどこにあるのか。出会いの場合はどこにあるのか。まさかこんなに仲良くなるとは思わなかった。第一印象は悪かったのに今はとても印象がいい。こういう出会いが面白いのです。なんとなく出席したパーティーで思わぬ出会いがあるというもの。気が済まなくても実際に行ってみると意外と楽しめることもあります。最初は抵抗感があってもだんだん打ち解けていくにつれて仲良くなることもあります。相性があることは実際にやってみないとわからないこともあります。見た目と中身のギャップが大きい人がいます。見た目は怖くても実際にしなってみると意外と優しくて驚かされることもあります。周りが変わった人と言っている人であっても自分とは相性がいいこともあります。変化が始まった相手と後から仲良くなることもあります。出会いの中にはその感情を持ち込まない。人には計算できません。運命の出会いがどこにあるかわかりません。ここに素晴らしい人があります。ここに運命の出会いがあります。とはあれば誰も殺しません。運命の出会いに限って何のダサには損得感情を忘れると自然な形で出会います。自然にコミュニケーションができ、新たな人間関係を築きます。素晴らしい出会いの奇跡を体験できるでしょう。出会いにダサには損得感情を持ち込まない方が出会いの可能性を広げることができるのです。プライベートの出会いにダサには損得感情を持ち込まない。出会いが長く36、その16、いい出会いがあっても大切にしないことよ。いい出会いがあった。よかった。いい出会いがあると嬉しいでしょう。素晴らしい一日を過ごしたと満足できるでしょう。いい出会いができたらいい一日と言えます。もちろんいい出会いに喜ぶのはいいのですが、大切なのはこの後です。出会ったままほったらかしにしていませんか。お礼もなし、連絡もなし、再会もなし、完全な放置状態。これではどんなにいい出会いもありません。ないも同然です。関係が途切れてしまいます。連絡もしないと関係も続きません。どれだけ相性の良い相手も連絡を取らなければ関係が途切れます。どんなにいい出会いがあっても大切相手から連絡をしてきているとは分かりません。相手から連絡があればこちらも連絡をするという手の態度は良くありません。受けの態度はとったらしと同じ態度です。時々連絡を取り合ったり、頼みがあったり、それから関係を維持できます。どんどん仲良くなり、ますます関係が深まります。出会って終了でなく、出会った後の本番。出会いは初対面が重要と言われるためでしょうか。多くの人が初対面に力を入れると、出会った後の遅さになりがちです。初対面で力を入れすぎているせいで、その後を油断します。出会って終了ではありません。むしろ出会った後の本番です。いい出会いがあったら、放置するのではなく、大切にしましょう。扱い合うことができることです。きちんと親の連絡をしましょう。定期的に連絡を行いましょう。頼みがあるようにしましょう。手紙を出したり、贈り物を送ったりすると、さらに喜ばれます。私にとって、あなたは大切な人という気持ちが騒がしかったことができることです。相手を大切にすると、相手からも大切にされます。出会いを出して関係を成し続けるためにも、出会った後が大切です。出会いを大切にするから、声も出せます。結びつきがさらに深くなり、元気になります。どんどん誘導、愛情が深まります。いずれ、特別な関係に発展する可能性もゼロではありません。意図的に関係を出したい相手なら別ですが、これからも関係を続けていきたい相手なら、定期的な連絡が大切です。最後に連絡を取って、1年内であれば、十分になる。もし、出会ったままにしている関係があれば、今すぐ連絡を取ってください。後回しは不要です。後回しにすると、すぐ連絡され、結局連絡をしません。今すぐ連絡することが大切です。最後に連絡を取って、1年内であれば、十分になります。3年内であっても、学ぶことがあるべきと思ってください。お久しぶりです。お元気でいらっしゃいますか？という一言でいいです。出会いを大切にするからこそ関係が長く続いていくのです。いい出会いがあったら定期的に連絡を取り合って関係を大切にしていく。出会いが長く36、その17、言葉の感謝だけでは物足りないなら手土産が有効。もっと感謝を伝えたい。言葉の感謝だけでは物足りない。感謝の気持ちをしっかり伝えたい。そう思ったらあるものを用意してみてはいかがでしょうか。手土産です。わざわざ遠くから会いに来てくれることもあるでしょう。忙しいなら人が時間を割いてくださることもあるはずです。新たに相手がスケジュールを調整してくれたこともあるかもしれません。言葉の感謝だけでは物足りないなら手土産が有効です。物で気持ちを表現するのは具体的な行動の一つ。言葉の感謝の気持ちを伝えたいなら手土産を用意するのも悪くありません。手土産があれば相手は突然の贈り物を喜んでくれるでしょう。物で気持ちを表現するのは具体的な行動の一つです。言葉だけで感謝を表現するのもいいですが、手土産で感謝の気持ちを表すと良い誠意を示せます。 手土産を送ることで相手は本気で感謝されていると感動してくれるでしょう。相手が政治家のような立場なら別ですが、一般的な出会いであれば感謝を伝える手段として手土産は有効です。見返りを求めておくのではなく、あくまで純粋な感謝の気持ちをしておきましょう。手土産は高価なものではありません。手土産は高価なものである必要はありません。手ごろなものなので十分です。高価なものは相手に驚かれるので手ごろなものの方がいいでしょう。手土産はちょっとしたおかしないでしょう。小さくて重くないものが適切です。残るものでもいいですが、迷ったらおかしいのなんです。手土産を選んだり買ったりするのは人となります。相手が喜んでくれる顔を見られると手土産を選ぶ時間が楽しめます。ちょっとした手土産で恋が続くのは安いもの。そこまでする必要はないのではないかと思う人もいるでしょう。確かに手土産は必要はありません。お金がかかって面倒くさいと思う人もいるでしょうが、物は考えようです。ちょっとした手土産で恋が続くのは安いものではないでしょうか。物で気持ちを表現するのは具体的な行動の一つです。言葉で感謝する人はいても、わざわざ手土産まで用意してくれる人は少ないものです。地元のお土産であれば話のネタになるでしょう。お礼の気持ちとして手土産を渡すくらいならずは当たりません。少なくとも悪い気はしないはずです。機材の一つですが、人間関係を円滑にする作業のです。言葉の感謝では物足りないなら手土産を持参する。出会いが長く36、その28、世に出会った人は簡単に止める。日に出会った人は長く関係が続く。出会いなら時間帯が大切です。時間がいつでもいいと思いがちですが、そうではありません。時間帯は出会いの内容に影響します。今後の関係性が決まります。時間帯は犯人に考えがちですが、注意をすることはありません。世の出会いは、注意したのは、世の出会いです。世に出会った人はなかなか続きません。むしろ簡単に止めることが多い。もちろん全てではありませんが、その傾向が強いのです。世は、最後、ストレスが溜まっています。体が悪いなら意識がぼんやりした状態で出ることになります。日ごとストレスが溜まっているので、頭の回転は良くなり、なかなか笑顔もなれず、スムーズなコミュニケーションも妨げます。良いときは遅いです。酔った状態で出会っても、なかなかなります。ただ、でさえ最後、ストレスが溜まっているなら、アルコールで追いつくわけです。会話がぼんやりなくても、アルコールに入ったコミュニケーションなので、勢いに乗せた発言が多くなります。表面的な会話は本気でない発言、会議約束。できない下ネタが登場するのも、酔いの定番です。酔いの酒を飲みながら出会うと、酔った勢いになります。また、会話を過ごしても、話せることはありません。また、会いましょうと約束しておきながら、翌日には忘れています。酔っているせいで、はっきり聞こえていない、どのようなうちです。何回過ごしても、会話はどうなんだよ、本気にしていたの、と簡単に言われます。その場では、もやっても、翌朝になれば、夢から覚めたようになります。世の出会いは、前出しです。世に出会っても、その中になることが多い。たとえ、関係が過ぎたとしても、短いお付き合いで終わります。これは自然の摂理であり、人生の法則です。世に出会った人は、簡単に止めてしまう運命のです。では、昼なりそう。では、時間帯は昼なりそうです。具体的に言うと、昼から一つまでの太陽が乗っている時間帯ということです。昼は意識がはっきりしています。昼の光は、邪気や燃料を飛ばし、意識や思考を鮮明にします。昼はお酒も登場しないため、きちんとしたコミュニケーションになります。冷静な思考で真面目な話になります。昼にした約束はきちんと守られます。また、会いましょうという約束もきちんと守られ、再び会うことができます。その結果、素晴らしい出会いになるのです。中でも特におすすめなのは朝の午前中です。朝の午前中は、すがすがしい雰囲気があります。すがすがしい雰囲気は、声を発展させる力があります。朝の午前中に会った人は、素晴らしい出会いになる確率が高くなります。時間帯の調整は、手間のおかげでおかしな。空き時間が離れている状況もありますが、なおかみ時間帯の調整をお勧めします。今後の2人の関係性を決めるのですが、停止できません。調整に手間のおかげで価値があります。いつごろに会いましょうかという話になれば、良いように気をお勧めします。必ず仲良くなりたい、つれない関係にしたい、真剣に付き合いたいと思うなら、なおさら気になるのが天命です。素晴らしい出会いをするなら、できるだけ良いように気をお勧めします。理想は朝の午前中です。電話の良しなしは、電話時間帯で決まるのです。ではなら、良いように気の時間帯にする。電話が長く36、その19、一体であったときの状態で全ての結論を出さない。相手との相性は一体であれば、大体わかります。この人とは仲良くなりそうだと言われることもあれば、この人とは仲良くなりなさそうだと言われることもあります。完全とは言わないまでもこんなものだろうという答えがされるでしょう。中には一回やってみた結果、この人とは仲良くなりと言われることもあるはずです。出会いの答えが悪いことはあるもの、相性が良くなったり楽しく過ごせなかったりすれば、また会うことは思わないはずです。しかし、一回も出会いで結論を出さないことです。一回も出会いがダメだったからといって、お互いの不一致を確定するのはよくありません。違和感があったのは相手に何らかの事情があった可能性があります。仕事が忙しくて疲れていたときだったのかもしれません。ちょうど EMS の事情を重なっていたせいで、今が知りたのかもしれません。ただ、プライベートで呼ばれなくて、重要な気づきだったかもしれません。重要性別の問題も、過出会ったときの印象が悪くても、少しでも決まるところが感じられたら、次のチャンスにかけてみましょう。たった一つでも決まるところがあったら、次のチャンスにかけるかもしれません。たった一つと思うかもしれませんが、十分な可能性です。今回の出会いはしっくりこなかったけど、また会ってみる。前向きな決断ができることが素晴らしい。小さな可能性にかけるチャレンジも素晴らしい。これが次のチャンスにかけるということです。一回目は違和感しかなくても、二回目はすんなり仲良くなることがあります。二回目は心身の体調も整っているでしょう。二回目はすでに面識があるので、一回目とは違ってすんなりコミュニケーションを始めることができるはずです。今度はどんな風にしてみようと思うことで心の準備が整います。気を取り直して再開してみることで、思わぬ関係に発展することがあるのです。もう一度会ってみるということも素晴らしいチャレンジ。一回やったときの状態で全ての結論を出さないことです。結論を出すなら2回目になってからでも遅くありません。気づいてください。もう一度会ってみるということも素晴らしいチャレンジです。チャレンジすることで新たな未来が切り開けるでしょう。もう一度会ってみるという決断ができるならば心が広い人です。後になってまさかこんなに仲良くなるとは思わなかったと2人で笑い合うのが面白いです。 1% でも決まることが感じられたならまた会ってみる。出会いが長く36、その30、話題が遅れに締めくくると出会いが長く初対面の第一印象は出会ったときです。表情、身だしなみに話したなど主に相手になるようです。身だしなみに気をつけます。丁寧に挨拶をします。明るい表情と楽しい会話を行っています。第一印象は長くするため慎重になる人が多いでしょう。第一印象を大切にするのはビジネスマンの基本であり、誰でも心がけているはずです。ところが、出会ったことを大切にする一方、話題が大阪にしている人が少なくありません。話題の挨拶が長くなったり、感謝の言葉がなかったり、声の連絡が上がったりです。話題が大阪にしていませんか。ドキッとした人は要注意です。いい加減な話題方をすると印象が良くなりません。悪いようには長く続きます。せっかく第一印象が良くても、話題は大事になるのです。話題はどうぞ、丁寧になろう。出会った瞬間も大切ですが、バレリアも大切にしてください。むしろバレリアはそう、より丁寧になっておきたい。バレリアは第二印象が決まる場面であり、世を救う場面です。目指すは気持ちの良い女の子が出会った方です。お別れの挨拶ではきちんと感謝を伝えましょう。とても楽しい時間でした。お会いできてよかったです。ぜひまたお会いしましょう。明るい笑顔と感謝の言葉で出会いを締めくくることです。気持ちよく締めくくれば気持ちの良い女が続きます。お茶を差し出されているなら、できれば飲み干しておく方がいいでしょう。無理に飲み干す必要はありませんが、お茶を作っている人の一節です。わざわざお茶を差し出してくれた声の礼を見せておくのは無駄ではありません。しっかり飲み干すことで相手が見たくなりました。という気持ちが伝わニューカレーバーナー、相手が見なくなるまで動きましょう。ニューカレーバーナー、お辞儀をしたり、手を振ったりして、伸びをしたりしましょう。タクシーに乗って、帰るなら窓を開けて、頭を下げたり、手を振ったりしましょう。見なくなる直後に振り返って、もう一度、笑顔を見せると、気持ちの余裕に変わります。笑った直後は、声のメールを送りましょう。本日はありがとうございました、というシンプルなメールで OK です。なかなか書く必要はなく、通常程度のシンプルな内容で十分です。余裕があれば、手の話を送ると、さらに喜ばれます。そこまでするかと思うかもしれません。では、一つ一つが必要ですが、大げさなことではありません。少なくとも相手の立場になって、考えると喜ばれるのは間違いありません。少々、堅苦しくても、自分が大切にされていると感じるくないなら嬉しいものです。気持ちの余裕ができれば、さらに、メリアムシバレリアは出会ったときと同じか、それより丁寧になりたい。出会ったときには勲章があっても、バレリアは美しければ満足できます。マイナス評価からプラス評価に変わるでしょう。バレリアこそ、あなたの本性が現れます。気持ちの良いバレリアができるからこそ、また会いたいと思ってもらいます。再び、メリアムシャインに参るのです。出会ったときだけでなく、バレリアも丁寧になる。出会いが長く36、まとめ、その1、良い出会いにするために出会いのルールを見せる。その2、どんな出会いも相手に敬意を払う。その3、普段から卒業して積極的にアクションを起こす。その4、普段からよく寝る、よく寝る、よく寝る、飲みつを行って、人と会うためのルールを充電しておく。その5、勲章を与えるような勲章を与えないように注意する。その6、せっかくなら少しでも雰囲気を良い場所を選ぶ。その7、会う直前に怖くなっても無駄感できない。出会う直前は怖くなるのは正常な反応と考える。その8、風を引いたら無理なのではなく素直に勉強を申し出る。その9、出会いによって出会う飲みを理解する。その10、いくら嬉しくてもあったと察しない。その11、過去の名前は自然に任せて覚えるのではなく意識をして覚えるようにする。その12、尊敬する人と会うときは弟子の気分になる。その13、 再現の際には十分慎重になる。その14、目の前のことに集中する習慣を持つ。その15、優劣や価値の言葉は禁止する。尊重の言葉を使っていく。その16、すでに仲良い関係と思って出会いに行く。その17、なかなか落ち込まない人になって人の出会いも引き寄せる。その18、胸に肩を当てながら自己紹介する。その19、変な人と出会う。その20、出会いを頑張るのではなく楽しむようにする。その21、出会いの時は緊張を忘れて緊張感を取り入れる。その12、過去の偶然より最近の失敗談で相手との距離を一気に縮める。その13、人に紹介をお願いするならまず自分が出会いの努力をしてからにする。その14、初対面では少し負けるようにしておく。その15、プライベートの出会いに痛みや損得感情を持ち込まない。その16、いい出会いがあったら定期的に連絡を取り合って関係を大切にしていく。その17、言葉の感謝だけでは物足りないなら手土産を持参する。その18、出会いなら夜より昼の時間帯にする。その19、1% でも気の合うことが感じられたならまた会ってみる。その30、出会った時だけでなく、わかりは丁寧になる。